スウェーデンの投票率に学ぶこと、明治大学国際日本学部教授の鈴木健二さんです。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
今月9日、スウェーデン議会の総選挙の投票が行われました。その投票率が驚異的な数字なんですが、およそ 87% に達しています。これは今回だけではなくて、スウェーデンの総選挙では毎回投票率が 80% を超えています。日本の前回の衆議院選挙の投票率がおよそ 53% でしたので、驚くような数字です。鈴木さんはスウェーデンの政治について研究なさってますけれども、この日本とスウェーデンの数字の違いをどう考えればいいんでしょうか。
この数字を見ると、まあ、日本人はだいたい、日本の人は政治に関心がなくてスウェーデン人には関心があるっていう人が多いんですけれども、でも実はいろいろ国際世論調査を見ていると、日本人とスウェーデン人ってそんなに政治の関心度っていうのは差がないんですね。じゃあ何が差があるのかっていうところなんですけれども、スウェーデン人の方が日本と違ってですね、市民が、政府に口出しできる市民が力を持っているんだというふうに考えている人が多いと。ISSP という国際社会調査プログラムという調査によると、その私のような一介の市民のことを政府はあまり気にかけていないとあなた思いますかという質問に対して、日本では政府は市民のことを気にかけてないって答えた割合がまあ 66% なんですが、スウェーデンでは 34% に過ぎないんですね、うん、やっぱりスウェーデン人は自分がものを言えば政治は変わるんだという意識が強いと思います。
そうした意識の差というのはどこから来てるんでしょうか。
やっぱり小さな頃からの教育なんじゃないかなというふうに思っています。まずスウェーデンではですね、学校法、まあ、日本でいう教育基本法ですけれども、こんなことを言ってます、はい、知識や価値を学び発展させることに加えて、人権の尊重と民主的な価値判断能力を授け確立することを目指すということなんですね。
教育の目標として、子どもたちが民主的であるかどうかを評価し判断できるような力を持てるようにする、そこまで書いてたのは、これなぜですか。
やっぱりですね、今スウェーデンっていうのはいい国だと非常に成功していると言われるんですけれども、それを作り上げたのはその民主主義の力だという意識が強いと思います。あとはまあ歴史的に第二次世界大戦で隣ドイツでですね、ヒットラーがまあ独裁的な政治を行っていたというところ、それをまあ見ながらと、それに対する反省というものも非常にあるのかなと思います、うん、例えばその小学校の教科書の中にですね、独裁性と民主性の違いというようなことを考えなさいというようなことを言うわけですね。独裁性、それでは良くないんだよと、そうするとその自分たちの土台になっているものが壊れちゃうんだよということをですね、非常に強烈に持っていると思います、
うん、あとこの授業の進め方も日本とはだいぶ違うそうですね。
そうですね、基本的に生徒が主体的になって、生徒が学びたいことが何なのかを主体的に考えてやっていくんだと。例えば数学なり社会なり理科なりっていう、まあいろいろなやるべきことがあるわけですけれども、そこにあるテーマを決めて、でそのテーマの決め方っていうのはある程度子どもたちに考えさせて、でその子どもたちに考えさせたプロジェクトって彼らよく言いますけれども、そのプロジェクトの中で先生が教えたいことを入れていくわけですね。例えば数の数え方、あるいは物の測り方みたいなものも、何か子どもたちが興味のある題材、例えばお化けだとかゲームだとか、そういうことを題材にしつつ、その中でそういうものを組み込んでいくということなんですね、うん、子どもたちの意識の中では、自分たちが学びたいものを学んでいるんだと、で自分たちが学ぶ主体なのだから、学ぶ内容に関しては自分たちが声を上げるんだという意識が強いと思います。
そうすると先生はそのための材料を的確に提示していくというようなイメージでしょうかね。
そうですね、そういうことですね、うん、
これは学校内のプログラムに限ってことですか。
いえいえ、学校の例えば校則というのがありますけれども、その校則に関してもですね、もし子どもたちがこの校則はちょっと違うんじゃないかなと思ったら、それは先生に言えるんですね、うん、で逆に言うと、その先ほど言った学校法の中に、生徒は聞いてもらう権利があるんだと、
学校側に。
そうですね、うん、でそれを例えばもううるさいだとか、もう決まってるんだから従えというようなことを言ってしまったら、もうその先生はもうダメなんですね。言うことができるんだという意識を持たせることが大切なんだと思います。
選挙そのものについては、スウェーデンの学校ではどんな教育が行われているんですか。
例えばですね、スウェーデンの高校では選挙の前になると討論会の場を設けると、でそれに対して 各政党の特に若者支部の代表者がですね、学校に来て議論をすると、生徒たちに質問があればそれに対しても答えていくというような形をしています。まあ非常に熱気があってですね、今回も行ってきて見てきたんですけれども、今の政権党と逆に野党というあたりの代表者がですね、非常に強い議論を戦わせたりですね、それに対して高校生たちがもう林立てるんですね。
真面目に聞いてるだけではなくて参加感があるというようなイメージですかね。
そうですね、もう当然自分たちの考えっていうのは聞いてもらわなきゃいけないし、それに対して政党は答えられなければ自分たちは投票しないよと、その質問もですね、もう時間がないからもうこれでやめるよというふうに先生が言ってるのに、まあもう何十人も手を挙げているような状況で、そういう中でですね、その大激論を交わしていくということなんですね。
日本では政党の人を高校に呼んできて話を聞きたいというような企画を生徒が出しても教育委員会が止めるというケースがあったというふうに聞きますが。
はい、そうですね。日本ではまあ政治的中立性というところで、政治的に中立でなくてはいけないから呼ばないという選択をされているんだと思いますけれども、スウェーデンの場合ももちろん政治的には中立ではなくてはいけないんですが、それはスウェーデンにおいては各政党に門戸を開くということで解決しているということなんですね。
逆にじゃあ呼ばないっていうことの方が問題になるわけですね。
そうですね、話をまあ何しろ聞くということ、それがないとダメなんですね。
今回は特に極右政党の票がどれぐらい伸びるのかというのが大きな争点だったと聞いてますけれども、
はい、
極右政党が言っていることは、いわゆるスウェーデンが大事にしている価値をもしかしたら壊すかもしれないということですよね。それでも呼ぶんですか？
そうですね、スウェーデンではまあ多様性というのが大切であるという中で、極右政党は移民を排斥するというようなことを言っているわけです。それを呼ぶのか呼ばないのかと、その価値観を壊せてしまうんじゃないか、呼ばない方がいいんじゃないかっていう議論も当然ありましたし、それに対して生徒たちが反対するという動きもありましたけれども、でもその政党もまた民主的な意味で言うと一定程度のスウェーデン人に支持されているわけなので、それを呼ばないという方が非民主的だというふうに考えるわけですね。
そういった極右の政党の意見を聞いて生徒たちは感化されないんですか？
まあ、面白かったのはですね、学校選挙というのがありまして、高校中学生が対象となって実際の選挙と同じ選挙をですね投票するというのがあるんですけれども、
子どもたちだけの選挙みたいなもんですね。
そうですね、はい、子どもたちだけの選挙があるんですが、その結果を見るとですね、その極右政党の支持率というのが実際の選挙の支持率よりも低かったんですね。
意外と冷静なんですね。
そうですね、冷静だと思います。やっぱりそういうその判断能力を小さい頃から与えられてきたということなんじゃないかなと思います。とかく日本では危ないから子どもたちに近づけさせないっていうことが何事も多いと思うんですけれども、スウェーデンでは危ないんだとすれば、それはなぜなのか、まずはその人たちと対話をしてみてどういうことなのかということをさせようということなんだと思います。
日本でも自ら学ぶ力、アクティブラーニングとも言われますが、その必要性がずいぶん前から言われてますよね。これ一体なぜなかなか進まないんでしょうか？
日本でもそのいろいろな意味でアクティブラーニングっていうことは少しずつやってるのかなと思いますが、こと政治に関してはアクティブラーニングっていうのは進んでないと思います。やっぱり政治だけは特別なものという意識があると思うんですね。教育からは遠ざける、何かやろうとすると必ずそこには価値判断があるし、そこが入ってくるのが非常に先生も親も嫌うのかなと思いますね。
アクティブラーニングは取り入れたい、だけども政治の話は置いておきたい、
そうですね、
こういう分離はできませんか？
アクティブラーニングで何をするのかといったときに、例えば社会の問題に取り組むんだといったときに、最終的にはじゃあそれを実現するためには政治というのがどうしても必要なはずなんですね。ところがそこのところが抜けてしまっている。なのでどうしてもその日本でやっているアクティブラーニングっていうのは空回りするというか、架空の出来事というか、そういうふうになってしまうのかなと思います、
うん、としますと、やっぱり子どもたちを信じて一からいろんな意見に当てていって自ら考えるということを政治も含めてやっていかなきゃいけないということでしょうかね。
そうですね、そういうところからいろいろなエネルギーを引き出していくっていうのがスウェーデンはうまくできているのかなというふうに感じます。
よくわかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。